今朝も初代白神先生のお道案内を拝読させていただきます。人は皆神の氏子、皇族や貴族の家への縁談では特にそうなのだが、どうか町屋の庶民の家々も縁談に際しては相手方の血縁や血筋や家柄を調べるようなことをしている。そのように家柄を問題にする人たちは、自分の家は旧家だとか家柄が良いだとか言って自慢し、成り上がり者だとか貧乏人だとか他人を侮蔑するようなことを言っているのである。しかし家柄を自慢する人でも、その家の歴史をよく調べてみると、良いことだけではなく悪いことも多々あるものである。また今は貧乏している人でも、皆先祖より代々受け継がれてきた命の流れの中で今の自分の命や家があるのであるから、その意味ではどの家も皆旧家である。家が新しいだの古いだのと小さいことを言ってはいけない。家の盛衰は浮世の習いである。盛んであるものは必ず衰える。それは潮が満ちればやがて引いていく天地の道理なのだ。幸い家が先祖より代々続いて財産も相続されている旧家であっても、今は変動の激しい代であるから決して油断することはできない。いつ状況が変わるとも限らないのだ。それと道に外れたことをして富を得た人を羨んではいけない。不正な手段で得た地位や財産は浮雲のようには儚いものである。夜あたりに行き詰まり生活に窮乏することがあっても、自分を卑下する必要はない。またそのような人たちを見下してはならない。時至れば芽吹き花が咲くものである。たとえ今貧窮状態にあっても、一人一人の心の持ち方次第でどのようにでもおかげを受けることができる。何も憂慮することはない。血筋や家柄を調べるよりも人柄の吟味が肝要なのである。この道では雨の下、大地より生ずるものは鳥獣魚虫草木に至るまで全て神様の氏子である。つまり生きとし生けるものは皆兄弟である。とりわけ人間は天地の神からこの世に差し向けられた尊い生き神としての存在である。それゆえに人の心は天地の神々と根っこのところでつながっているのである、こういうふうにこうおっしゃっておりますね。これは明治時代の書かれたものでありますが、教祖様の信心をしっかりといただかれた初代の白神先生、失明していた自分が目が開かれたことによって、そのありがたいことをですね、世界中の人に伝えたいという熱意でこの道案内を書かれたものであります。白神先生は富豪の家だったんですね。皆さんご存知の岡山の池田藩の御用達をする米問屋があったわけです。まあ今で言えばデパートの社長か会長ぐらいの人だったわけですね。その人がこういうふうにおっしゃってる。つまりそのどんなにお金をたくさん持っていても、地位に恵まれていても、自分が目が見えなくなって難儀をされた白神先生はですね、そういうその弱い立場の人たちの心をですね、やっぱ経験されてるんですね。私の父がよう言うとりましたがね、うちは庄屋であったとか、うちは武家であったというのは、もう巡りを行さん持っとるいうことやと言うて言うとりました。私の岩本家もそうですね。私の岩本家は、岩本家は農家だったんですけど、その養子に来た姉川家という私の祖父は武家だったわけですね。だから大変な巡りをこの持っていたわけです。どういう巡りかというと、大勢の人を切り殺しているわけですね、先祖は。それで生き延びてきてるわけです、武士というのは。そうでしょう、皆さん。だからうちの先祖は源氏だったとか平家だったとか自慢する人がいますけど、あんまりそれは感心したことでないなと私は思うんですね。この豊島の地で源氏が亡くなってますね。 この水島の合戦というのはいつも言いますように柏島と大戸島の間で行われた合戦で、唯一平家が勝ったところなんですね。源氏はここに大勢の人がこの大戸島の地で眠っているわけですよ、うん。からうちは庄屋であったりって自慢する人がいますけど、庄屋じゃったというのはですね、大勢の人を働くして自分が富を得てた人ですからね、はっきり言うとそれだけ恵みを積んどるわけですよね。白上先生はうちはね米問屋であったと言って自慢してたんだろうと思うんです、昔はね。でもそれは自慢できないんだと。そういうことですね。ですからその富があるかないか、お金があるかないかによって人間のその良し悪しを判断するというのは無の骨頂であるということですね。むしろ貧しい人ほど豊かな心を持っている場合が多い、ね、思いやりが。昔 の、 あの時代劇によく長屋の人たちが出てくるでしょ。長屋の人はみんな人がいいですよね。それからお代官してるような人とかね、あの水戸黄門に懲らしめられるような人はみんなねきらびやかな服着て、偉そうにしとるでしょ、ね、あれはよく表してるんです。人間というもののね姿というものを表しているわけです。今日は時代が変わってきまして皆平等であると言われますけど、そういうね名残というか日本人には悪いそういう伝統みたいな良くない価値観がまだ残っているところがあるんですね。最近でもあの信者さんで演談がありましたらね、よくお届けされるんですけど、うちの娘がこういう人とね、ご縁がありました。相手の人が社長なんでうちはちょっと困っておりますなんて言うんです。そんなこと気にする必要ないって言われてるんですね。社長いうのは確かにね、聞こえはいいですけど大変なんですよ。いつ倒産するかわからないという、そういう瀬戸際に立ってる人が多いんです、社長さんというのはね。だからその何も引け目に感じなくていいですよって言うんですけど、そういう人もいますね、うん。まあ白上先生はね、そういう私たちのこの人間観といいますか、人間が人間を見るときにどういうことを大切にしたらいいかという、これは教祖様のまさに雨が下に他人はない、天地の間に住む人間は皆神の氏子とこうおっしゃってる、その人間観を今日白上先生はしっかりいただいているということですね。それを白上先生がこの自分の人生の中にそれをずっと咀嚼なさって、私たちに分かりやすくおっしゃっているんですね。で白上先生はそれから商売をやめられてこのお道開きに専念されまして、世界中の人が助かることになる。今本教の教会が1500ほどありますけど、その大半は白上先生のお人前から生まれているわけですね。世界中に道が広まっていくもとになっているわけですね。そういうことを思いますと、この白上先生は本当に大したもんだな、ね。私たちもしっかりその爪の垢でもと言ったらちょっと恐れ多いですけど、こうおっしゃっているところをしっかり持っていかなきゃ。外見やその人の地位とかね、お金があるかないかによって人を区別したり差別したりするようなことをしてはならない、ね。ね、むしろ困っている人を何とかして助けようという気持ちにならせていただくのが私たちの人間としてのあり方だという、ね、しっかり大切にさせていただきたいと思います。